平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。皆様の貴重な時間をラジオを聞きながら一緒に過ごしてくれてありがとう。この番組のタイトル、夢は育つ。夢を追いかけたり、夢を叶えようと気分が重くなってないですか？いっそのこと育てていくと思った方が応援もしやすいし、みんながハッピーになります。同じ日は二度と来ない、同じ時間も二度とありません。風を肌で感じる、何月何日というある日の温度、気持ちの浮き沈みで見える景色や感じる音まで変わってきます。同じ言葉ですら成長すると重みを増したり、後から優しさに気づいたり。番組のタイトル、夢は育つ。夢に一番必要なのは一生懸命に育てること。大切なものは目に見えない、心で感じてほしい。今手に汗握るほどワクワクしてますか？命をかけて守りたい仲間がいますか？失敗と反省の繰り返しで心が折れそう。それが夢です。ごくたまに奇跡でいいことがあるけれど、圧倒的に苦しい日の連続。でもそれは全部夢のエネルギーで、実はそんな日こそ誰もが目を引くほどにキラキラ輝いていて、だから応援してくれる仲間も増えて、実はかけがえのない時間を過ごしていることをあなたに伝えたい。その時は一生懸命すぎて気づいてないけど、大切な言葉や生きていく上でかけがえのないもの、すべて夢が教えてくれるんだよ。夢を叶えるまでのそうした経験こそが夢だから、叶える前も叶えた後もいつまでも夢が続いていく。ひらにぃも叶えた夢、破れてしまった夢、新しい夢、ちょっとだけ保留の夢、夢とともに今も生きています。あなたの夢は何ですか？いつかひらにぃに話してください。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、皆様こんばんは。改めましてですかね、明けましておめでとうございます。 パーソナリティのイラニーこと、イラヤユキです。いやー、もうね、まあ、初音さんとは、明けましておめでとうございます、いたんですけれども、まあ、ヒラニーは今日は一人ということで、第2週はね、定番になってきました。ラジオで、ボイストレーニングということで、前回はクリスマスに向けてね、みんなで一生懸命、どうですか、クリスマス、ボイストレーニングで、声が目覚めて、声に目覚めた感じの、どうですかね、皆さん。それで、正月一緒に、ね、一緒にお参り行ったりとかしたんでしょうかね。してない。あ、そんな、あら、とかね、秘密みたいな。まあ、そんなこんなでね、こうね、まあ、クリスマスに向けて、温かい言葉の喋り方とか出会いはね、とかって話をしたんですけど、1月もね、大事ですね。こう、絶対ね、日本人、会った時にね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。絶対言うんですよ。あれ、なんで言うんでしょうね。これね、1年に1回しか言わない言葉って、もう全然ダメなんですよ。練習もしないから。でも、絶対言うから、もう本当にこれは極めてほしい。もう皆さん、今日はね、もう、これ練習、これを聞いた人、間に合う、もうこれ聞いたら遅いか。来年に向けて、でも、まだね、何月まで、いつまで言うんだろう、15日くらいまで言うの。でも、会った人には業界はもうとにかく言っとくよね。まあだから、明けましておめでとうございますって、なんか暗くなりがちなんですよ。なんか改めなきゃいけないし、こう砕けすぎてもいけないし、すごい難しいです。して、なんて、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますって言って、わ、この子かわいいとか、めっちゃこの人イケメンとかってなんないじゃないですか。なんでかって、だから難しいんですよ。この明けましておめでとうございますって、頭下げていったらいいのか、よくわかんないじゃないですか。正しい挨拶の仕方がないから。だから、今日は言いますけど、だからこう、明けましておめでとうございますって時は、まあね、絶対頭は下げないでね。相手を、やっぱ第一印象大事じゃないですか。新年明けて。やっぱこう、鎖骨で相手を見るような感じで、ちょっと早めに行った方がいいですね。明けましておめでとうございますって。もう聞こえなくていいです。もう、敬意言わなくてもいいぐらい。あ、おめでとうございますって。なんかそのぐらい、なんか母音が、の口で全部言うといいですね。明けましてって、して。こう、手難しいんですよね。して、して。あの母音で、いいえって、してって言うと暗くなっちゃうんですよ。して。して。明けまして、おめでとうございますって、おの口も、おめでとうって、おの口で包んじゃうと、暗くなっちゃうから、あの口で、おめでとうございます。もう、おめでとうございますでもいいですね。もう、おめでとうございます。なんか、こう新年から暗い人ってダメだと思うんですよ。やっぱり会って、明るい気持ちに、口はなるべくこう、あの形というか、まあ、あの口の中はね、明けましておめでとうございますって今年もよろしくねとかってなんかフレンドリーがいいと思いますね。やっぱコロナでもうだってあんま行かないじゃないですか。みんなこの時期家に帰らないでしょ。もう実家もあんまりおじいちゃんおばあちゃんとか会いに行かないからそんなに改める必要もないし、まあ帰ったとしても久しぶりでめっちゃ嬉しさを出した方がいいから明るく行った方がいいですね。してお年玉をしっかりもらってまあ正月はそのくらいにやっぱしっかり挨拶を明るく明けましておめでとうございますという癖をつけてください。ハッピーニューイヤーの方が、ね、元気がいいでしょ。日本語だとなんか明けましておめでとうございますって暗いんだよね。やっぱり数で終わるからかな。でも明るくなるべくしてくださいね。まあそんなコーナーでこう4月ね3月4月ってこう出会いの季節がまたやってきます。皆さん2月にはバレンタインデーもあってね、これ夜中3月14日もねホワイトデーということで、もうなんか女性が男性にっていうあれじゃなくなってきてるんですか今もう。だからこう愛の季節近づいてるということで、今日もねボイストレーニングしっかり頑張ってほしいなと思います。今日はこう新年なんで原点に帰ってやっぱ何が大事かっていうのをねもう一回話しておきたいと思います。まずね、もうね、ずっと、こう、家にいて、声を出してない人は、とにかく声が低い。まあ、大体僕の感じだとね、あれですね、教えてる人がいると、大体、もうね、小学校5年生ぐらいからみんな老化が始まる。声が低すぎる、なんていうのかな。なんかね、下のね、この、大体このぐらいの声でみんな喋るんですよ。女の人も。 あ、低いですよ。あ、なんなんちゃーん、あ、めっちゃ楽しくねとかってこんな声なんですよ。あー、これもう本当にこれおばあちゃんとかみんなこの下の層ぐらいなんですよね。1オクターブ上げて、このぐらいの女の子とか喋っ、このぐらいで喋った方がめっちゃ明るいんですよ。で、でもみんな女子大生とかなんかこう部活で女子中学とか高校の時はもっと1オクさらに2オクターブ、みたいな、なんかみんななんか上の層で喋ったりとかしてたんですよ。すごーみたいな。いや、今男だからあれですけど、女性はとにかく高くもう喋らないと筋力がどんどん衰えちゃうんで、せめてやっぱ1オクターブ上の層、こんにちはとか、なんか、あ、今日もいい天気とか、なんか、今日寒くね、寒くねってなってんですよ、みんな。本当に気をつけて。昔ね、電話してなんか、もしもしっていうの、あれは違います。あれは、なんかちょっと違う。そうじゃなくて、ちょっとね、喉が突っ張る感じするかもしれないけど、これでも、でも歌で言ったら中音域、上の層。ちょっとみんなちょっと声出してみる。で、ちょっとじゃあ、10秒間続きましょうか。3、はい。あ、まず吸わないとね。まずね、あれ、吸うの、吸いすぎてるから、吸うときも吐いて、はい、みんなあんまり吐いて。吐いて、吐いて、はい、吐いて、はい、吸って、3、はい、5秒。まだまだ、はい、出して。はい、吸って、もう一回、3、はい、はい、4、5、6、7、8、9、10、3、吸って、はい、3、はい、はい、大丈夫ですか、はい、伸ばせよ、伸ばせよ、5秒、はい、伸ばして、伸ばして、はい、10秒。もうね、これね、苦しいと思うんですよ。でもね、18秒以下だともう死にますよ。いや、18秒続かなかったらもう本当に、もうご老体って言われるぐらい、なんかこの業界ではダメみたいですよ。だから、あーって言って17秒58秒続かなかったらもう、かなり老化。とにかく声を伸ばすっていうことがすごい大事。出して、そして空気を出し切ること。もう家の中でね、相棒を見てる場合じゃない、まあ、相棒面白いから見ちゃうけど、相棒を見てる時もなんかちょっと右京さんの喋り方とかってなんかあれじゃないですか、なんとかでなんとかでってこう、あの役だからいいけど、もっと滑らかにね、普段みんなは喋んないと出会いないですよね。右京さんだって相棒でちょっとなんかこう愛想ない感じして、やっぱ滑らかにね喋るためにやっぱ声を伸ばせなきゃいけないんですよ。だから今17秒ぐらいこうあーってね、だからいいけど、まあ、若い人たちは1分ぐらい続けなきゃダメですね。ちっちゃくてもいいから、あーでもいいから1分間して、今上の層であー出したけど、なんかその普段のこのあーあーあーってこの声伸ばしても全く意味ないです。だってあーもういいかーい、まだだよーって言ったら妖怪の遊びじゃん。やっぱりこうみんなあーもういいかーいって言ったらまだだよって昔はやってたの。それがもうみんな一人で家でもうね、ドクター X とか見てる場合じゃない。もうね、見てもいいけど、なんかちょっと発狂したり笑ったり声をとにかく出して、今もう2年経ってこれ3年目もね、いや家から出てない人本当にいるからね。政府の言うことを聞いて家から出てない人たちいっぱいまだいる。もうね、言うこと聞かないとか別にそんなのはどうでもいい。それはもうワイドショーとか見ていろいろ自分で判断して、問題は声を出してないことがやばい。もうね、とにかく声を出さないとすごい良くないの。わかる、みんな。して声を出してもダメなのよ。あーってこう喉声とか適当ダメなの。今の伸ばすのでやって、何がいいかというと震えるじゃん、振動響くと。したら食道とかこう内臓が揺れるわけ。内臓が揺れるから、もう老化っていうのは固まっていくことだから、声を出すのはすっごいいいの。とにかくだから、まあね、その先輩たちはもう普段会ってめっちゃお茶してたのが、もうお茶するところもなくなっちゃった。もう行ってた蕎麦屋さんとかもなくなって、もう今もうサイゼみたいなところも怪しいし、なんか食べるところがみんななくなってきちゃってるわけ。美味しかったね。 だから楽しみがなくなってきちゃって今後どうなるか分かんないけど、まあ、どんなところでも会ってね人と話すっていうのはすっごい大事なことだから、とにかく1オクターブ高いアプリ入れられない人は、まあ、ちょっとなるべく高い声であーってターザンみたいな感じあーってもう知らねえかなんか、まあ、とにかく、ね、15秒20秒30秒やってみましょう。一旦 CM に行きたいと思います。
本気でやれ、もっと欲張れ、平野祐希の俳優赤の中で、音は聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ、
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ、大切なものは自分で。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
はい、新春ボイストレーニングということでね届けてますけれども、こうね僕が喋ってるだけだっていうね話になりますけれども、でもこれねピアノ弾いてやってると放送事故っていうか、ね、誰もいないみたいになっちゃう、これ難しいところでね、まあやってるけども僕が喋りながら声出してください、皆さんね。でやっぱり新年なんでこうね流れが大事ですよ、呼吸の流れ。すごいねみんなダメなのはなんか吸った時に空気ってお腹に入ってる人がいっぱいいるんですよ。今ストレスを抱えるとお腹に入っちゃうんですよ。もう空気って肺に入るんですよ皆さん、肺以外のところに入んないですから。なんかお腹に入ってる人ってあれおかしくないですか、吸ったら肺に入るんですよ。お腹膨らむ人ってあれ肺がお腹にいってる感じになっちゃってるっていうか、まあ実際問題なんかバカにしてるわけじゃなくてストレスが溜まるとなんかね、なんかお腹で吸えとかっていうとかなんかやっぱあって、やっぱお腹に吸ってるけど肺は肺に入って、いや胸が膨らむのが普通です。して、なんだろう、横隔膜は下がるけど、おへその下とかは動くけれど、あのお腹に入るのはすごい良くないです。だから一番いいのは、今日全部教えちゃうと、なんだろう、一番自分の好きな匂い、一番分かるのはカレーの匂いとかかな。なんかカレーの匂いがするとか、焼き鳥の屋さんとかうなぎとか。吸ったりラメンがラメンだでも何でもいいんですよ、シャネルの5番でも。吸った時にほら鼻から吸うでしょ、お腹膨らまなくないですか、いい匂いって。なんであれあんなにお腹にはぁーって吸うの、みんなこれ吸いすぎでしょ。だって10秒も息続かないんだよ。鼻で吸ってあいい匂いってやってまず止めてください。止めてからすぐ吸ってすぐ吐くのはすごい良くない、なんかお下品。まずなんだろう、まあ吐いて吐くじゃん、まあ、吐くのはもう普通に吐いてればいいね。なんか鼻、なんか鼻っていうか匂いを感じて、まあ山の頂上でもいいです、もうスーってさ一回止めてから吐く。ふー、もうこれでこの中で普通に喋ったりとか声を出すのが理想ですね。そして今日言いたいのは、声を自分で聞くんじゃなくて声が良くなるとかじゃなくて、声はね響きだから響く場所を考えてほしい。あと声のリズム、言葉のリズム、音楽的なリズムもあるんだけど、やっぱりね大中小ってやっぱあるとするならば、まあ僕はメゾピアノとかピアノ、メゾフォルテをよく使う、その中でメゾピアノの中で10段階に分けろってよく言うんだけれども、リズムっていうのはなんていうのかな、速度やっぱ全部なんですよ。リズムメロディーハーモニー全部がリズムなんですよ。だから例えばありがとうっていう時もあが強くてりがとうが弱いと、ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう、なんかちょっとありがとうの方が早く感じません？ありがとうありがとうありがとう、 弱くすると早く聞こえるんですよ。それをありがとうありがとうありがとうってこうなんか早く言うのがリズムだと思ったりとかしてるんですよ。みんなじゃなくて強い音から小さい音に行く、ありがとうって言うとちょっと速度が生まれるんですよ。これはリズム、速い速度。逆にリを強くする、ありがとうありがとう、ちょっとなんか山なりのこのありがとうとありがとう、例えばとをあがを強くする、ありがとうありがとうありがとうありがとう、いろんなのがいいかって、これ全部リズム、とにかく大事なんですよ。そしてその時に必要なのはどこを強くしてどこを弱くするか。強くした後に弱くできないんですよ。これがボイトレのミソで、なんか強い音の後に弱い音、リガとリガリガ、これがリガと歌うもそうなんですよ。サビのところを下手な人いるじゃないですか、いっぱい A メロ B メロよくてもサビが下手な人、あーみたいな、よくミスチルとか歌って、あーやめてミスチルみたいな、そういう人になんかサビがね、あーみたいになっちゃうのは、だから弱くできないですよ。声を強く出してサビは弱い音と強い音の連続、高い音と低い音の連続、そういうのは繰り返されるんですよ。だからサビはとっても技術が必要なの。それをなんか、なんであんな大きく歌うのと思って、サビになると、いや演奏は大きくていいけどなんで歌声も大きくなるみたいな、まあそれはいいけど、だから感情表現って大きくしていいけど、感情表現で声を大きくするのは違うでしょ。だってそしたらもうなんかジャイアンみたいになっちゃう、なんかジャイアンすごいってなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくてなんかありがとうっていう気持ちが大きいのはいいけど、声が大きいのは違う。なんか気持ちが大きいと声が大きく伝わるのは合ってると思います。だから今ちょっと話がまあこれ長くなっちゃうからそれちゃうけれど、やっぱとにかく大小、とにかく声の大小で速度をつけるってことを絶対してください。分かんなかったらもう全部ちっちゃくてもいいぐらい、ありがとうみたいな、なんか例えばなんかなんだろう、今だったら勇気やコンコっていうのもなんか全部ね歌をすると勇気やコンコだけど、勇気やコンコなんかコンコってコンを強くしたりコンコ、どっちが強くしたら、これが音楽になるんですよ。それを全部一緒に勇気やコンコったら、なんか小学生でも幼稚園生でも歌えるじゃないですか。でも大人じゃないですか自分たち。だから勇気やコンコってだんだんちっちゃくしたら、あられやコン、なんかそういうのが歌であって、歌うことが歌じゃないっていうね、なんかそういうのを、これが歌なんですけどボーカルトレーニングでやるんだけれど、それを喋るときにも全部使う。だからありがとうございますって時も、だからありがとうございますって言うんじゃなくて、ありがとうございますってだんだん強くしたりとか、ありがとうございますってだんだんちっちゃくしたりとか、真ん中をねありがとうございますって言ったりとかね、まずその強弱を皆さんってやってほしいなと思います。これはもうね、もう練習方法としたら目の前に飛んでくるもの、なんかいろいろあるじゃないですか、看板とかもう全部読めばいいんですよ。真ん中を大きくしたり最初を強くしたり、僕もそういう練習で身につけました。そうするとなんか方言とかもすぐ治るし、なんかとにかく強弱しっかりやってもらいたいなと思います。もう一個ね、その強弱やったら響かす場所は後頭部のね奥の方。みんなこう口で喋っちゃうんですよ、ありがとうじゃなくて、ありがとうありがとうありがとうってこう、なんか頭で分かりますかね、これ普通に喋ると分かりますかね、声で喋ってるのこういう感じです。でもなんかこうみんなこう響きで喋る、声音は口から出てるけど響きは後頭部。ふなっしーとかもなるべくふなっしーですね、こうふなっしーなっしーとかミッキーとかもほほーとかも、このここの後頭部のところなんか人気者はみんな使うんですよね。スギちゃんもだぜとか、ダメよダメダメとか、なんかみんなさんまさんもビータケシもみんな後頭部、人気者っていうかやっぱりすごいですよ。後頭部で喋るっていうか響くのはもう基本中の基本。これがちょっと前で胸で喋るとちょっとこういう感じ、こういう感じだとこう麻生太郎みたいになるから気をつけないと、なんか怒ってる感じに聞こえたり嫌味に聞こえて耳にねこう響く場所ですよ。これ真似してるわけじゃなくて、で丹田で喋るとちょっとねこういう感じでちょっと重くなるんですよ。わかりますか、わかってる、ちょっと重いんですよ。だからこういう時はなんか娘さんを僕にくださいとか、お父さんお前の父さんじゃないとかって言われるかもしれないけど、まあ丹田も使うけど、それでなんか腰で喋るとちょっと病気みたいな 腰に響かせるとこういう感じになって、これもまあ使えるとは使えますよね。ちょっと今日体の具合が悪いんで休ませていただきますみたいな腰もありだし、でも後頭部、一番無難なのは後頭部。ありがとうとか、なんかバカじゃないとかって、待ってねとか、もう何でも楽しくなるから、とにかく響かす場所、声の出し方、声の色とかじゃなく、声のなんかそのなんて良さとかじゃなくて、まずやってほしいのは呼吸を吐いて響かす場所、そしてなるべく長い声で、はーい、じゃあねーとか、とにかく皆さん声を出しまくってください。終わりましたか？ではラジオのありがとうに移りたいと思います。ラジオでありがとう、ヒラ兄からのメッセージです。皆様明けましておめでとうございます。皆様のおかげでこの平井祐希の夢は育つ、またね年を越せました。ありがとうございます。なかなか思うようにゲストが呼べなかったりとか、いろいろ人数制限があったりとか、いろんなね対策でみんなで力を合わせて放送してますけれども、皆様、リスナーの皆様のおかげで楽しく収録して、こうして皆様にお届けできております。一生懸命努力して楽しいラジオになるように、少しでもね元気になったりとか、いい情報がいくように努力してまいりますので、これからも番組ともども平にを応援頼って好きになってくれたら嬉しいなと思います。皆様2022年本年もどうかよろしくお願いいたします。ヒラニーの新年の挨拶でした。
そうやって僕らはゼロになる。
はい、あっという間にエンディングのお時間になりました。今期のエンディングソングは有沢美和プロデュース、2021年5月デビューの5人組アイドルグループ、カルティア。ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いが込められたそうです。トランプのスーツになぞらえた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも大注目のアイドル、カルティアで雨降って透明です。はい、皆様第2週ラジオでボイストレーニングいかがでしたでしょうか。このねカルティアさんもご縁で今ヒラニーがねボイストレーニングさせてもらってるんですけど、上手くないですか。アイドルってなんかこうちょっとなんかはいはいはいみたいな、なんかそういうイメージありません？今のアイドルって踊りも上手いし歌も上手いアイドルもいっぱいあって、でなんていうのかな、やっぱ元気を与えてるのね。なんかすごい僕は今年大事だなと思うのは、化学反応をねとっても起こしていかなきゃいけないと思うんですよ。人と出会ったりとか何か届けた時にやっぱりこう残るもの、それをねこのコロナ禍でなくなってる感じがするんです。やっぱり一方通行じゃなくて化学反応が起きて、それが熱量に変わって笑顔になったり涙になったり汗になったりね、そういうなんか生きてる感じを共有できたら、なんかそれだけでなんか今年は幸せだなと思います。まだまだね本当気が緩ね、緩められないね、もう本当に多くの幅のねリスナーの方がいるから、それぞれの、ね、年齢にも応じて本当に気をつけて、安全が第一、生きてることが第一ですんで、皆様とね再会できることを本当にヒラニーは一番大楽しみにしてますんで、まあ、ラジオを聞いてお待ちいただければと思っております。今日もボートにしっかり復習して頑張ってください。引き続き夢の中の放送局をどうぞお楽しみください。それじゃあね、テネルセコンフィアンサー。